特集1、未来の街を創造する、3ページ。最近、長崎の街の中で、ちょっとしたところがなんとなく変わってきたことに気づきませんか？人々の思いや暮らしを大切にしたり、多くの人が計画づくりから参加したりするなど、新しい街づくりが始まっています。ここでは、様々な場所で街を創造、創作の創と作る。創造、思う、創造の像、する取り組みを紹介します。まちづくり推進室、電話 829-1177、まちなか事業推進室、電話 829-1178、土木維持課、電話 829-1164、緑の課、電話 829-1171、未来を丁寧に編み上げ、街の魅力を高める。これからの長崎の街づくりを進める上で大切な点について、長崎市観光専門官の、専門官の官は監督の官の高尾忠さんに話を伺いました。高尾忠さん、九州大学、持続可能な社会のための決断科学センター、准教授。平成25年4月から、長崎市景観専門官として、大型公共施設の総合的なデザイン調整や、技術系職員の意識と技術の向上などに取り組んでいます。長崎の街にふさわしい公共事業に挑む。長崎ならではの暮らし方、働き方、過ごし方をみんなで考え表現することが、これからの長崎市の街づくりの基本です。長崎ならではにとことんこだわると、そのこだわりが共感を呼び、活動や交流が生まれ、それらが地域の経済や文化を活性化する土壌となります。長崎市では今、出島表門橋架橋や長崎駅周辺の再整備などの公共事業が一斉に動き、街の形が大きく変わる時期を迎えています。私はこうした公共事業が長崎の街にふさわしいものとなるように、景観専門官として参加しています。町の積み重ねに思いを寄せる。長崎の町にはこれまで暮らした人、訪れた人のたくさんの思いや営みが積み重なっています。景観はその積み重ねの現れであると言えます。長崎の町にふさわしい公共事業を実現するには、まずこの積み重ねに思いを寄せることが重要です。そして積み重ねの延長線上にある未来を考えることが景観に配慮するということの基本です。景観は見た目だと思われがちですが、景観として現れている人々の思いや営みを意識する感覚が重要です。対話と共有によりふさわしさを築く。街づくりにおけるふさわしさは、市民、行政、専門家、地域外からの応援団などが、対話、共有しながら気づいていくものだと思います。積み重ねへの意識はその有力な根拠になります。一人一人が地域全体の過去と未来を考えながら公共事業に関わり、整備されたものを街づくりに生かしていくことで、地域のコミュニティとしての力が高まることが理想だと思います。宍戸川通りの道路改修の事例から。平成25年度に、街中にある宍戸川沿いの道路改修のデザインに取り組みました。昭和34年の写真には、石畳の道で遊ぶ子供たちが写っています。こうしたかつての風景をもとに、平成22、23年度に地域の未来について住民の皆さんと市が話し合い、石畳を復活させることとなりました。そこで私は、石畳舗装の形状や、横断歩道部分の素材や色などを調整しました。人々が安心して気持ちよく歩ける歩道空間が実現し、新しいお店がオープンするなど、街の賑わいにもつながってきています。このような地域の未来を丁寧に編み上げていく公共事業を、長崎市で増やしていくことが、私の目標です。写真の説明。宍戸川通りの風景、昭和34年。宍戸川通り、整備前と整備後、歩行者が街歩きを楽しめるよう石畳を復活させるとともに、 横断歩道部分も石畳と調和した素材や色に変更しました。写真、終わり。町の積み重ねに思いを寄せる。町づくりでは平和への祈りや町の歴史など、これまで積み重ねてきた思いや営みを生かしながら、新しい価値を加えていく視点が大切です。ここでは積み重ねを生かした町づくりの事例を紹介します。平和公園。平和公園の記念増築と、原爆落下中心地碑のある地区、中心地地区との間には交差点や建物があったため、これまでつながりがあまり感じられませんでした。そこで、平成23、24年度の記念増築の公園へのエスカレーターや歩道の整備に続き、平成25年度に松山交差点から中心地地区への入り口部分の整備を行いました。平成6年に作られた平和公園再整備基本計画では、中心地地区は原爆落下の史実を伝える空間、そして原爆によって亡くなられた人々の冥福と平和を祈る空間と位置づけられていました。そのため、今回の整備では入り口付近の大木をあえて蹴らずに残すなど、中心地地区の祈りのゾーンとしての静かな空間が損なわれないような整備を行いました。また、原爆落下中心地碑を中心として、薄い赤色の板石を同心円状に並べ、被爆のイメージを表現しました。今回の整備で利便性や安全性が高まるとともに、平和公園に対する原爆や祈りのイメージがさらに深まりました。写真の説明。被爆のイメージを同心円状に並べた板石で表現したほか、中心地から被爆遺構がある城山小学校への方向に板石とプレートを配置することで、原爆落下の史実を物語る空間を表現しています。写真、終わり。西坂公園。平成26年度に観光資源としての活用や、来園者の利便性の向上を目的として、西坂公園の再整備を行いました。西坂の丘には、1597年に26人のキリスト教徒が殉教した歴史があります。昭和37年に、西坂公園内に、日本26聖人記念館が開設され、日本26聖人殉教記念碑が設置されました。西坂公園の再整備にあたっては、こうした歴史的な経緯を考慮することとしました。世界遺産候補でもある大浦天主堂は、26聖人に捧げられた教会堂です。西坂公園を訪れた市民や観光客に、長崎の歴史の中で重要な大浦天主堂と日本26聖人との関係性に気づいてもらうため、日本26聖人殉教記念碑と大浦天主堂を結んだ支線に沿って、椿をデザインした板石を並べました。また、日本26聖人が見つめていた海への方向を板石で表現しました。その他、鬱蒼としていた樹木を整備するなど、人々が利用しやすい明るい雰囲気となるよう心がけて整備しました。写真。写真の説明。日本26聖人殉教記念碑と大浦天主堂を結んだ線に沿って、椿の板石を並べました。写真、終わり。対話と共有により、ふさわしさを築く。より良い街づくりを進めるため、計画段階から市民の皆さんと一緒になって行う街づくりが始まっています。岩原川の水辺づくり。旧恵比寿大黒市場跡を整備。立山から長崎駅付近まで流れる岩原川では、平成24年度に老朽化に伴い、川の上にあった旧恵比寿大黒市場を解体し、約半世紀ぶりに水面が現れました。岩原川周辺は、長崎駅と歴史や文化の中心地である街中を結ぶ重要なエリアです。この貴重な都心の水辺である岩原川を活用した環境整備を行うにあたり、実際に水辺を利用する市民の皆さんと一緒になって、整備の方向性を考えていくこととしました。10年後の目標をみんなで考える。岩原川周辺の街づくりを考えるワークショップ、話し合いを平成26年度に5回開催しました。 周辺の住民のほか、岩原川に関心のある大学生や一般市民の皆さんが参加し、岩原川エリア未来計画、10年後の目標、水と緑と賑わいのある都心のオアシスを作成しました。この基本計画をもとに、岩原川周辺の道路整備などを進めています。市民に長く愛される環境づくり、岩原川周辺の道路の設計についても、周辺住民の皆さんと意見交換をしながら進めています。少しでもオアシスとなれるよう、川岸に草や木を植えています。また、通過する車のスピードを抑えるため、舗装を蛇行させたり、夜でも安心して歩くことができるように、手すりに照明をつけたりするなどの工夫をしています。最近では、清掃活動やイベントなども開催されるようになり、岩原川の水辺が人々に愛されるものになってきています。水辺作りからにぎわい作りへ、これからが楽しみですね。写真の説明。岩原川周辺の整備イメージ。川沿いに新たに整備された歩道。七夕の日に開催された水辺で乾杯イベント。写真終わり。岩原川のワークショップに参加した荒川武さん、恵比寿町自治会長。川が憩いの場になればと思い、5回すべてのワークショップに参加しました。草や木を植えて緑を増やすなど、ワークショップで出てきたアイデアが実際の整備に生かされて嬉しかったです。また、地域外からの参加者も多く、会議だけでなく、川の清掃も一緒に行ってくれて、本当にありがたかったです。今回の岩原川のように、みんなで話し合いながら整備を進めていくことが、長崎の他の地域にも広がっていくといいですね。深堀地区の景観整備。地域住民、大学、市が共同して、共同は協力して働く。景観まちづくりガイドラインを作成。市内で唯一武家屋敷があった深堀地区では、地域の皆さんにより平成8年に、深堀地区まちづくり推進協議会が設立され、まちづくりに関する活動を行ってきました。平成24年に、深堀の町並みが景観形成重点地区に指定されたことがきっかけで、まちづくり推進協議会と長崎大学、長崎市が共同して、平成25年度に景観に関するルールを定めた景観まちづくりガイドラインを作成しました。話し合いで土地の活用策を取りまとめ、武家屋敷通りにある深堀県警アパートが廃止され、市が跡地の整備を行うこととなりました。この場所は市指定の景観重要建造物、樋口家表門及び石塀の向かいにある景観所大切な場所でした。そこで平成26年度に地域の皆さんと共にワークショップにより、跡地活用の検討がなされることとなりました。4回のワークショップの中で、以前あった石塀の復元や、県警アパート跡地と隣接する深堀支所との間に人が通れる橋を架けるなどのアイデアが出されました。これらのアイデアは、跡地活用の基本計画に盛り込まれました。ワークショップで活躍したのが学生の皆さんです。少人数のグループに分かれて話し合いをする際には、長崎大学や九州大学の学生らが調整役を務めてくれました。彼らは会を重ねるごとに地域に溶け込み、活発な意見交換に貢献してくれました。深堀県警アパート跡地では、広場などを整備するため、今年度に設計、来年度に工事を行う予定です。引き続き地域の皆さんと意見のキャッチボールをしながら整備を進めていきます。写真の説明。深堀地区の景観形成重点地区。様々なアイデアが出されたワークショップ。写真終わり。深堀地区のワークショップに参加した大学院生、安倍千佳子さん、三木ひろみさん。深堀の人たちの町への熱い思いに刺激を受けつつ、皆さんに支えてもらいながら、なんとか意見を取りまとめることができました。今回の取り組みを通して、 深堀の町並みの魅力を多くの人にアピールできるといいですね。暮らす人も訪れる人も心地よい町へ。今回紹介した町づくりの事例は、なんだか雰囲気いいよね、気持ちがいいよね、と感じてもらえるような工夫を重ねたものです。景観には町の魅力を発信する力があります。良い景観を作るということは、町にもともとある魅力をわかりやすくしたり、隠れた個性を引き出し発信したりする取り組みなのです。ワークショップなどの話し合いへの参加以外でも、例えば軒先にさりげなく季節の花を植えるようなちょっとした心遣いで町の印象は良くなっていくと思います。私も町を良くするメンバーの一人だという当事者意識の高い人が多い町は活気にあふれています。ぜひできることから長崎を素敵にすることに参加してもらえたらと思います。明日の街は私が作る。都市景観賞作品募集。対象、市内の建築物や街並みなど。応募期間、10月16日金曜日必着。応募方法、市内各所で配布する応募用紙。ファックス、829-1175。市ホームページにて受付。問い合わせ、まちづくり推進室、電話 829-1177。QR コードがあります。スマートフォンでも応募できます。明日の街は私が作る。都市景観賞作品募集。対象、市内の建築物や街並みなど。応募期間。10月16日金曜日必着。応募方法。市内各所で配布する応募用紙。ファックス 829-1175。市ホームページにて受付。問い合わせ。まちづくり推進室。電話 829-1177。QR コードがあります。スマートフォンでも応募できます。